お立ちいただきまして、3A546 番。購読文、マタイによる福音書5章、別紙プリントをご覧ください。心の貧しい人々は幸いである。悲しむ人々は幸いである。柔和な人々は幸いである。木に植え乾く人々は幸いである。憐れみ深い人々は幸いである。心の清い人々は幸いである。平和を実現する人々は幸いである。義のために迫害される人々は幸いである。主の祈りを祈ります。プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌第2編の188番。 お座りください。聖書はじめに呼ぶ記23章10節から17節、旧約聖書805ページ。しかし神は私の歩む道を知っておられるはずだ。私を試してくだされば金のようであることがわかるはずだ。私の足はその方に従って歩み、その道を守って離れたことはない。その唇が与えた命令に背かず、その口が語った言葉を胸に収めた。神が一旦定められたなら誰も翻すことはできない。神は望むがままに行われる。私のために定めたことを実行し、他にも多くのことを定めておられる。それゆえ私は御顔に怯え、考えれば考えるほど恐れる。神は私の勇気を失わせ、全能者は私を怯えさせる。私は暗黒を前にし、目の前には闇が立ち込めているのに、なぜ滅ぼし尽くされずにいるのか。続いてコリントの信徒への手紙1:3章10節から17節まで、新約聖書302ページ。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。この土台の上に誰かが金銀宝石木草藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜならかの日が火と共に現れ、その火はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。誰かがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われます。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。以上です。祈祷をいたします。主イエスキリストの父なる神様、5月第3の手術、私たちは健康を与えられ、教会に招かれ、御前に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。すぐる一週間、あなたの導きと支えにより、私たち一人一人に与えられた生活を、それぞれ感謝のうちに過ごしてくることができました。しかし、この一週間を振り返るとき、私たちはいかにあなたの御言葉からかけ離れた生活を送ってきたかを、悔い改めずにはおられません。あなたがいつも私たちと共にいてくださることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた時があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができず、自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ許しを与えてくださいますよう、聖霊の導きを乞い願います。神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている苦しみや悲しみ、それら一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして御子の十字架と復活、 この救いの出来事に望みを置き、誠の救いに預からせていただきますよう強く願います。新型コロナによる感染が依然として続いており、高止まりのような状態です。教会では必要な対策を行いながら、少しずつ祈祷会や集会をはじめとする教会活動が再開されております。どうぞ私たちも心を合わせて主を賛美し、教会のために祈りを厚くしていくことができますようにお支えください。ロシアのウクライナ侵攻によるさまざまなニュースに毎日のように接しております。また世界各地でも、報道はあまりありませんが、同じようなことが起きています。悲惨な状況が収まることなく続いております。どうかあなたの平和が世界を支配し、その地にあなたの御旨が行われますように祈ります。今日から始まる新たな一週間、あなたに一切を委ね、感謝を持って過ごすことができますよう、私たち一人一人を確かな信仰に歩むものとさせてください。ただいまから中本牧師を通して聖書の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうか聖霊で満たしてください。聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう、聖霊の導きを願います。さまざまな事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調の優れない方、また高齢のために教会に来ることができない方に、あなたの恵みを増し加えてください。今日のこの礼拝が、あなたの救いの御業を述べ伝えるために豊かに用いられますように。一人でも多くの方々が魂の平安を得ることができますように。どうか私たち一人一人の祈りを聞き入れてくださいますようお願いいたします。これらの感謝と願い、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。説教、途方に暮れるという救い。中本純牧師。
教会という場所がイエス・キリストという土台の上に建てられたキリストの体であるということが、今朝ご一緒にお読みした聖書に書かれてあります。今年度の仙台東六番町教会の教会標語は、生きたキリストの体としての教会、そういった言葉であります。これは今私たちが一緒に読んでいるコリントの信徒への手紙1:12-27で出てくる言葉をもとに付けられた標語です。そこでの標語の意味として、私たちが集められているこの教会は、その名の通り生きたキリストの体であり、そこに集められている私たち一人一人はこのお方の体を形成する一つ一つの部分である、そういった意味が込められております。これは何も仙台東六番町教会だけに限った話ではなく、キリストの体とされているすべての教会に当てはまる事柄です。それゆえ、ただ一度限りの確かに置かれたイエス・キリストという教会の土台が語られている今朝の聖書箇所は、19世紀のドイツ福音教会の宗教改革記念日に読まれるテキストとして定められていました。聖書の御言葉によって、不断に改革され続ける教会が、イエス・キリストという土台のもとに形成されて、され続けていくのです。そうした中において、教会の問題とは、その形成の途上に起こってくる様々な複雑多岐にわたる諸問題を指していますが、 つまるところ、教会が寄って立つべきところの根源から、つまりイエス・キリストからかけ離れていないかどうかにかかってくることがわかるのです。今述べましたように、教会は生きたキリストの体であり、そこに集められている私たち一人一人は、このお方の体を形成する一つ一つの部分である。そのことがすべての教会において語られています。しかしながら、時にこの言葉が何かしらスローガンのように受け取られたり、あるいは目の前で展開される様々な問題とは一歩距離を置いた、ひとまずの理想のように扱われてしまうことがあります。ですが、教会がイエス・キリストの体であり、このお方を土台に据えられているという事柄は何もスローガンであったり理想を語っているのではなく、教会の現実そのものを説いている言葉であることを知っていただきたいと思います。パウロが語るコリント教会の分裂騒動の背景には、こうした教会に対する認識の決定的な歪みといったものが、コリント教会の教会員の間ではびこっていたということを伝えます。教会に集まっていた人々は、おのおの自分が尊敬して立てまつるパウロやアポロ、そしてケファやキリストなどといった自分が理想とする人々の名前を掲げて、お互いに相手グループのことを悪く言ったり、あるいは自分たちの功績や信仰といったものがいかに優れているかを知らしめようとしたり、つまるところ教会という場所を自己実現の場として利用しようとしていたと言えるのです。そうした人々に向けて、パウロは大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長しさせてくださる神です。そのように3章7節で語ります。こうした議論の延長として、パウロは今朝の10節でこのように語ります。私は神からいただいた恵みによって、熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただ、おのおのどのように建てるかに注意すべきです。パウロは熟練した建築家のように土台を据えたと、自分の牧会の技を振り返って語ります。それは彼自身が心血注いで行った教会における技の数々を指すものであり、そこにおいてあたかも熟練した建築家のように、彼は妥協の余地なくコリント教会の土台にイエス・キリストを据えるという技を行ったのです。しかしそれだけでなく、彼はこの10節の後半で、ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです、そのようにも語ります。これは一見パウロの後にやってきた後任牧師に向けて語られている言葉のように読み取れます。確かにパウロの後任であるアポロやその他の牧師たちは、パウロが据えたイエス・キリストという土台を生かす建築を注意深く行っていかなければなりません。今朝の礼拝の後で、登録交わりの会が行われます。その活動の中で、私たちは今から約130年前の信仰の先達者たちが、この仙台東六番町教会の礎を築いたその歴史を振り返ります。そこにおいて大切な作業となってくるのが、ここでのパウロと同じく、今から約130年前にイエス・キリストを土台としてこの地に教会を建てた信仰の先達者たちが、どのような設計図のもとに教会が形成されていくことを見据えていたのか、その設計図を読み取ることにあるのです。教会の歴史を振り返るという行為には、過去の偉人たちの功績を称えることに意味があるのではなくて、その設計図を読み取ることに意義があるのです。従いまして、今お読みした10節の後半で、ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです、 そう語られている言葉は、まあ、このオノオノという言葉、ギリシャ語を見るとヘカストスと書かれてあるのですが、牧師に限らずキリストの枝とされた教会員一人一人が教会形成をしっかりと把握していくことが求められている、そのことを伝える言葉であるのです。パウロは続く11節から13節でこう語ります。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にはそれは明らかにされるのです。なぜなら、かの日が日と共に現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。まるで童話の3匹の子豚に出てくるストーリーを彷彿とさせる文章です。パウロは牧師をはじめ、教会に連なる一人一人がイエス・キリストという土台の上にどのような材料を用いて、あるいはどのような働きを持って教会を建築していくのか、その仕事が重要になってくることを説きます。古来より先人木を植え、後人行を取るということわざがあります。パウロ自身まさにこのことわざ通り、コリント教会の行く末を見据えて、自分は心血を注いでイエス・キリストという土台を固く据えました。その後にやってきた人々がおのおの金、銀、宝石、木、草、藁でその続きを立てたとして、それらが果たして正しかったのかどうかがわかるのは、かの日が日と共に現れる時であるというのです。これはユダヤ人の間に主の日と呼ばれていたものであります。しかるべき終わりの時に、主なる神様が私たち一人一人の罪に応じた裁きをその炎をもって下す、そのように教えられていたのです。教会は再びイエス・キリストがこの地上においでになる再臨の時、終わりの日を目指して歩み続ける神の国の雛形です。そうした終わりの日、もしくは終わりの時に向けて、どのような教会形成がなされていくのかということは、私たちの教会においてもとても重要なこととして当てはまります。ここで大切になってくるのは、今お読みした箇所でパウロが語っていた金、銀、宝石、木、草、藁といったもろもろの材料。木や藁はひょっとしたらこの時代建物の建築で用いられていたかもしれませんが、金や銀や宝石といったものが果たして建築で用いられていたかといえば、それは現実的ではないと言えます。どちらかというと、これは先ほど述べたユダヤ人の主の日を想定して語られたものであることがわかります。例えば新約聖書のペトロの手紙1の1章7節において、使徒ペトロは世界各地に散らばったユダヤ人たちに向けてこのように語ります。あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れ等をもたらすのです。私たちの信仰というものが試練という炎で精錬され続けていく、そのことによって不純物が取り除かれて、より純度の高いものとされ、金よりもはるかに尊いものとされる、まあ、そのように語られるのです。ここでのペトロの言葉というのは、炎、まあ、つまり火というものが主の日に神様が下す裁きの火ではなくて試練による火でありますが、まあ、このイメージというものがユダヤ人の間で根付いていた 主の日に神様が聖なる炎を持って不信仰なものを焼き尽くすというイメージに由来していることがわかります。こうして考えてみますと、かつてのユダヤ人と同様に、私たちの終わりの日に対するイメージというものは、どうしても自分自身の身の振り方や、あるいはどのような行いをしてきたかという部分に焦点が当てられてしまいがちですが、改めてここでのパウロの言葉を見てみると、キリストの枝とされた私たち一人一人が、この教会においてどのような教会形成を行ってきたか、あるいはどのような信仰生活を送ってきたかということが吟味されるということを読み取ることができると思います。これは終わりの日というものに対するある種意識の変革を求められる言葉です。つまり、私たち一人一人が個人的に神様と相対して、終わりの時に神様から裁きを下されるというよりも、地上において私たちが信仰共同体として信仰生活を送ったのと同じように、共にイエス・キリストによって救われた者たちが共に終わりの時に救い主の裁きに預かる、この事実を私たちは知ることができると思います。ですから、私たち仙台東六番町教会では、イエス・キリストによって共によみがえりの朝を迎えることを待ち望んで、共同納骨堂に共に眠っておられる方々がおられます。あなた方はどのような信仰生活を経て、どのような教会形成を成してきたのか、そのことが然るべき時に救い主から問われるのです。パウロは続く14節から17節にかけてこのように語ります。誰かがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われます。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか？神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。これまでの議論を踏まえて、それではパウロ自身は牧師として立派な働きをしてきたかといえば、決してそうではないと思います。彼はその伝道旅行において、行く先々でそれこそ途方に暮れて悲嘆してしまうような経験を繰り返していました。そのことについて、例えばガラテヤの信徒への手紙の4章20節で、彼はガラテヤ教会の教会員のあまりにも傲慢な態度にほとほと疲れ果てて、こう言います。できることなら、私は今、あなた方のもとに居合わせ、語調を変えて話したい。あなた方のことで途方に暮れているからです。と、このような言葉を投げかけているのです。パウロは確かに、並外れた才能や力、そして確固たる証明感のもとに、伝道と牧会の技に当たっていました。けれども、自分自身も、そして他者も認めるそれらの才能や力、果ては照明感といったものでさえ、教会形成の現実の前には途方に暮れてしまうようなことがたびたびあったということを伝えているのです。それはただ単にコリント教会の抱えていた問題というものが、それほどまでに大きくて難しい込み入った問題だったからということでも一概に言えないと思います。またガラテヤの教会員がそれほどまでに顔面だったからとも一概に言えないと思います。なぜならば、教会形成の技というのは、今述べましたように、人間の才能や力、果ては自負として持っている証明感といったものまで一度完全に手放すようにされる、それほどまでに途方に暮れているところにおいて 起こされていく技であるからです。これは誤解のないように申し上げますが、では私たちがこの教会に連なる中で与えられている才能を生かしたり、まあそれは賜物と呼ばれているものですが、神様から与えられているそうした賜物を生かしたり、様々に努力を行っていくことが全て虚しいものであるのかと問われたならば、それは否であります。才能を生かす、そして努力を行う、それらは無駄なことではなく、イエス様に喜んでいただくための技であります。けれども、ここで申し上げたいのは、たとえ才能豊かなパウロであってさえも、教会形成の技の前にはたびたび途方に暮れてしまうということがあったということなのです。けれども、それだけではありません。私が申し上げたいのは、そうした途方に暮れてしまう先に希望があるということなのです。先ほどご一緒にお読みした旧約聖書の予部記23章の一番最後の17節。絶望に陥った予部がこういう言葉を残しています。私は暗黒を前にし、目の前には闇が立ち込めているのに、なぜ滅ぼし尽くされずにいるのか。自身の身に様々な災いが降りかかっていた予部、絶望に陥っていた彼が口にした言葉です。なぜ未だに滅ぼし尽くされずにいるのか。これこそが神様が私たち信仰共同体に起こされている奇跡という現実の出来事です。教会に携われば携わるほど、ともすれば私たちは途方に暮れてしまうような経験を繰り返し味わいます。しかし、そこにおいて私たちはある意味自分自身の力や、あるいは才能といったものに絶望してしまう。そこにおいて、ただイエス・キリストにのみより頼むことを教えられるのです。古来より教会形成には三本柱があるというふうに言われております。ラテン語でカノン、クレド、オルド。これらの意味は聖書聖典と信条、信仰告白と、そして植生。これらが健全なるキリストの教会を形成していくための三本柱である。そのように語られております。で、これら三本柱の一つ一つの要素というもの、詰まるところは一体何を追い求めているのかというと、イエス・キリストの体、そのリアリティ、生き生きとした教会形成であります。まさに今ここにキリストがおられ、私たちはその枝とされているというリアリティです。イエス・キリストがこの教会に紛れもなく聖霊を注いでおられる。この聖霊によって神の言葉がこの教会において確かに起こされ、そして言葉によって私たちの命並びに教会というものが形成されていくというのです。この現実を私たちが頭では知っていても体験を通して知らされる。そのことによって今朝のパウロの言葉の16節以降、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいる。そして17節、神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。この言葉が確かに間違いないということを、自分自身と、そして共に礼拝を捧げている信仰共同体と共に味わうようにされるのです。私たちはただひたすらにイエス・キリストを慕い求める。このお方により頼む。そうした信仰生活をこの仙台東六番町教会において送っていくことこそ、かつて約130年前に信仰の先達者たちが目指していた教会形成の設計図であった。ということを改めて知らされるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちが集められている仙台東六番町教会はイエス・キリストの土台が据えられています。その上に私たちは生きた神の言葉、イエス・キリストの福音を述べ伝えるようにされつつ、この教会を形成していくための 営みに参与させていただいています。神様、私たち一人一人が神の言葉によって用いられ、教会の器として、またキリストの体の枝として、あなたから与えられた務めを成しております。しかしそこにおいて時として私たちは途方に暮れてしまうような経験をすることがあります。あるいは一周の旅路の中で、教会の枝とされている私たち一人一人が各々置かれた場所において途方に暮れてしまうという経験もすることがあります。神様、すべてはあなたに栄光を期すためであるということを私たちは確信いたしますから、そうした困難や試練の中において私たちが決して絶望では終わらない。その経験を改めて聖霊の注ぎを通して味わわせてください。この教会に連なるすべての方々が仙台東六番町教会を形成しておられます。今、礼拝の技を覚えつつも、その置かれたところにおいて、離れた場所において礼拝を捧げておられる方もおられます。神様、どうぞあなたがそのところにあって一人一人を支えてください。教会学校に連なる子どもたち一人一人をも、御言葉の糧を通じて豊かに育んでください。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌448番。お座りください。それではお立ちいただきまして、 正英544番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。